2023年2月3日金曜日、続けて老子をやはり読んでおきたいなと思います。10章ですね。ちょっと開きましたけれども、10章です。まあもう口語訳の方に行こうかなと思いますが、ちょっと長いので、第10章井筒訳。お前の不安定で物質的な魂を掌握するとき、一を腕の中に抱擁し、そこから決して離れずにいられるか。お前の呼吸に集中し、体をしなやかに保つとき、幼児のようでいられるか。お前の不思議な鏡をきれいにして、それを汚れなく保つことができるか。人々を愛し、国を治め、それでいて無知でいられるか。天のもろもろの門が開き、そして閉じるとき、メスの役目を果たすことができるか。お前の輝きを四隅にまで放射しながら、それでも無知でいられるか。道はあらゆるものを生み、それらを養う。それらを生みながら、それらが自分の持ち物だなどとは言わない。働きはするが、これは自分の仕事だと言って自慢することはない。あらゆるものを成長させるが、それらを支配しようとはしない。これが私の言う道の神秘なる徳である、となっておりますね。さて、小池役も第10章。さまよえる魂を身に乗せ、一を抱いてそこから離れずにおられるか。息を整えて柔らかになり、赤子になることができるか。神秘を見る心の鏡を洗い清めて、一点の曇りもないようにできるか。民衆を愛し、国家を活気づかせて、しかも誰にも知られずにおられるか。天文を開閉してメスになることができるか。四辺の隅々まではっきりと知っていて、しかも知恵にとらわれずにおられるか。ものを生み養うが、産んでもそれを所有しようとせず、成長させても支配しようとはしない。 これを有縁なる徳という。第10章、さまよえる魂を耳のせ、一を抱いてそこから離れずにおられるか。息を整えて柔らかになり、赤子になることができるか。神秘を見る心の鏡を洗い清めて、一点の曇りもないようにできるか。民衆を愛し、国家を活気づかせて、しかも誰にも知られずにおられるか。天文を開閉してメスになることができるか。四辺の隅々まではっきりと知っていて、しかも知恵にとらわれずにおられるか。物を生み養うが、産んでもそれを所有しようとせず、成長させても支配しようとはしない。これを有縁なる徳という。ここで、まあ、徳について、小池さんの方ですね、以前にもご紹介したかもしれませんが、老子における徳とは、すべての生き物が無事に生き続けることを保証する力、すなわち生存保証力、あるいはその力を得ることを意味すると私は考えると、小池さんはというふうに書かれてますね。さて、最後にもう一度、第10章、お前の不安定で物質的な魂を掌握するとき、一を腕の中に抱擁し、そこから決して離れずにいられるか。お前の呼吸に集中し、体をしなやかに保つとき、幼児のようでいられるか。お前の不思議な鏡をきれいにして、それを汚れなく保つことができるか。人々を愛し、国を治め、それでいて無知でいられるか。天のもろもろの門が開き、そして閉じるとき、メスの役目を果たすことができるか。お前の輝きを四隅にまで放射しながら、それでも無知でいられるか。道はあらゆるものを生み、それらを養う。それらを生みながら、それらが自分の持ち物だなどとは言わない。働きはするが、これは自分の仕事だと言って自慢することはない。 あらゆるものを成長させるが、それらを支配しようとはしない。これが私の言う道の神秘なる徳であるということですね。老子第10章でした。以上です。